心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは、心理カウンセラーの武田です。今日の心理カウンセラーの井戸端会議はきっちゃんこと小室千鶴子さんをお招きいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね、何の話しようかなと思ってたんですけど、
はい、
私たち実はいくつかのクリニックの中でも、はい、カウンセリング活動をさせていただいてるじゃないですか。
はい、
もうそれもだいぶこう時間も、はい、積み重ねてきたなと思うので、でそれぞれこう個室なので、
はい、
お互いの様子を見てるわけではないなと思うので、はい、そんなクリニックの中でのカウンセリングをしてて2人で最近思うことなんていうのを、ちょっと話してみようかななんて思ったので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
クリニックの中に限らずかな、カウンセリングってなんかだんだん身近になってきたんじゃないかなって、はい、私的には思うんだけど、けっちゃんはそのあたり、
はい、
なんかこう実感されてることとかありますか？
そうですね。始めた当時はまだ空き枠なんかがあったんですけど、最近先生予約が取れないんですって、クライアントさんからも言われるぐらいですし、本当にぎゅうぎゅうでカウンセリングさせていただいてるから、すごく認知度が高まってるのかなって。あとは、他の仕事してても、カウンセラーって言葉、カウンセラーさんに、相談してますとか、っていうことを聞いたりするから、カウンセリングの認知度ってだいぶ、こう、広まってるんじゃないかなっていうのは実感してます。
本当ですよね。なんかだんだん、そうそう、同じです。予約が取れるのが先になってきちゃったとかね、おっしゃってくださる方が多いので、それだけ、こう、必要だと実感してくれる方が、一回来ると、やっぱり複数回通われる方が多いので、試してみると、これは効果があるというか、大事な時間になるなって思ってくださってる方が増えてるなって思うんですよね。
そうですね。なんかあとは最近だとチャット GPT に相談したけど、なかなか解決しなくて来ましたみたいなお話も聞いたりして、やっぱり、私たちができるところ、チャット GPT じゃなくて、チャット GPT も否定もしないで共感もしてくれてね、すごく寄り添ってくれるけれども、やっぱり生身の人間と話す良さっていうのはすごくクライアントさん感じてくださるようで。
そうですね。AI カウンセリングはまだまだ課題も多いので、お話ししてすごく心が癒されるって、毎日楽しいっていうのは素晴らしいツールが出てきたぞって思うんだけれども、本格的なカウンセリングと一緒かっていうと、いろいろと違いはあるような気がするので、うまく使い分けしてくれるといいですよね。
そうですね。課題を明確にしてきてくださるみたいなことありますよね。チャット GPT に
一回相談してね。
でもやっぱここの部分がどうかなと思ってきましたとか、あとカウンセリングを受ける 2週間ぐらいの間はチャット GPT に聞いてもらったんですけど、やっとカウンセリングの時間になりましたとか。
よかったよかった。間をね、チャット GPT が繋いでくれるなんていうのは、素晴らしい使い方なさってますね、それ。
そうですね。だからなんかカウンセリングも変化してるなっていうか。
確かに。
その気がしますね。
そうなんだ。私自身が、きっちゃんと同じ、精神科とか、心療内科さんのクリニックでカウンセリングするのと、あと、もう一箇所、普通の内科、普通の内科さんの中でもカウンセリング、今年からさせていただいて、そろそろ1年になろうかなとして思ってるんですけど、そちらも、どんどんいっぱいになってきて、だんだん、やっぱり、クリニックの中で受けられるっていう安心感が一番大きいんだなって、こう共通で見てて思うことなんですね。ただ、やっぱりなんとなく、病院が違うからっていうのはあるんですけれども、こう、用途が違う。それはすごく感じるところで、なんかこう、一般のこう内科さんの中で、クリニックの中でやらせていただいている方の何人かから、カウンセリングってハードルが高かったんですって。でも、この内科さんの中で自分のこう普通の 健康診断と一緒に受けられたんで、ちょっと試してみました、みたいな。だからハードルが、本人、ご本人さんの中では下がった、みたいな感覚があったみたいで、いや、こういう時間だったんですね、これいいですね、っておっしゃってくださる方が何人もいらっしゃって、なるほどな、って思ったんですよね。
いや、それ理想的ですよね。なんか心と体って切り離せないところがあるから、ね、まあ今ってね、いろいろ内科や小児科や、ね、内科だって、ね、
いろん
肝
な
臓、
内科されます
糖
も
尿
んね。
病内科とかいろいろ、まあいろんなところに行って専門で見てもらうこともすごく大事だけれども、総合内科みたいなところに行ったら、あれ、心のケアもしてくれるの？みたいな、ね、すごく理想的だなって。
そうなんで
間
すよね。
口が、ハードル下がりますよね、やっぱりそ
そう。
れって。
ハードル下がるんだなぁと思って、だから、なんとなく心の病気みたいに捉えてしまうと、ハードルが上がってしまった、興味はあるけど、一歩踏み出せなかったっていう方が、またそういう方たちにとっては、いろんなところに、カウンセリングの窓口があることが、助けになることあるんだなぁって思っ
そうです
て、
ね。
すごい貴重なね、ご意見いただいたなって思ったんです。
なんか精神科ってまだまだ怖いとか、ね、なんかそういうお話聞きますよね。精神科、イメージが怖いとか、やっぱり自分が精神疾患だってなっちゃったら、なんかこう、そういう病気だっていうふうになるのが怖いとか、診断されるのが怖いとか、心の中を覗かれるのが怖いとか、ねえ、まあ、内科、ね、内科とかいろんな病院で、ただお話聞いてくれるなら、ちょっとしたことでも聞いてもらおうかな、みたいな、ね、そういうところから入っていかれると、すごく気軽にね、自分の心のを解放できる場所としてね、使ってもらうのはいいですね。
で、メンタルクリニックなんかも行ってみると、すごく開放的で、
そうです
そう、体
ね。
の普通の内科的なことも見ていただけますし、なんかこう、来るとほっとするみたいなね。で、全然こう、精神疾患うんぬんじゃなくって、心に不安があるときに、先生にお話聞いてもらって、で、もうちょっと話したいなっていう方は、カウンセリングも併用してもらって、すごくこの相乗効果っていうのがあるんだなって。で、やっぱりみんな行ってみないで、名前だけだと、
そういで
ろ
す
んな想像
ね。
しちゃうから、こう、ハードルがどんどん上がっていくんだろうなって。一回こう、何事も試してみる？
そうですね。
そういうことも大事なのかもしれないなって、今
そう
話し
で
て
す
ても思いました。
ね。なんか、だんだんこう、リピートしてくださる方って、日常の中にカウンセリングが組み込まれていくから、例えば、いつもだったら金曜日に来てるんだけど、たまたま今日は月曜日に来てみたら、月曜と金曜の自分って全然違うことに気づきましたとか、金曜はすごく疲れてるから、ネガティブになるから、そっちの方がいいと思って金曜日に来てみたんだけど、逆に月曜の方がいいですねとか、月曜の方が、話せる、もっとエネルギーがまだ溜まってるから、もっと話せることが多いってことに気づきましたとか、なんかすごく日常に組んでく
本
だ
当
さっ
だ
て、
ね。す
それが
ご
ス
い。
ケジュールの中に入っているみたいな、そうやってこう自分のメンタルを保ちつつ、日常生活を送りつつ、整えながら日々を過ごすって素敵だなと思って、
本当ですね。だから、こう、体の調子、心身の調子が整ってきても、カウンセリングだけは継続なさっていて、お仕事だったり、プライベートだったり、自分自身をこう整えていく、ツールとして日常使いしてくれてる人も、すごくたくさん出てきて、
そうですよ
いや、それも素
ね。
敵なところだなって。そうすると、予防的な効果にもなっているし、いや、カウンセリングはなかなか、すごいぞって自分でもやりながら。
そうですね。私自身も月1回は先生に教育的カウンセリングをね、していただいて、今日もさっきお話聞いていた
そう
だい
で
た
し
んです
た。
けど、やっぱり話を聞いていただくと、自分のね、中の整理ができるっていうか、言語化することで、ああでもない、こうでもない、いろいろ思ってるようなことが、やっぱりこうだったんだとか、新しい考えをもらって、そっか、そういう側面でやっぱり見ていこうかとか、すごく、こう、整える時間になるので、 私自身も、カウンセラー自身もそう思うから、やっぱりね、ちょっと心理学とか学んだりね、されてない自分の心の整え方とかも、ちょっとわからないな、みたいな方には、より一層ね、カウンセリングって効果的なんじゃないかなっ
本当にそ
て。
う思います。きっちゃんが今日、私の教育的カウンセリングをちょうどたまたま先ほど受けてくださったように、私たちカウンセラーも別のカウンセラーに、そう、教育的なチェック、カウンセリングをやっぱり受ける。どんなに、こう、いろいろ勉強して知ってても、やっぱり自分のことは自分ではね、見切れないんですよね。
見切れないです。
だから、こう、いつだって、こう、支えてもらう、支え合う。それは決して弱いことでも、恥ずかしいことでもなくって、それこそ健やかに、強く生きるには、支え合っていくっていうことが大事なんだっていうのを、私たちがね、実践して、
そうです
証明してい
ね。
くっていうことも大事なんだろうなって。なんか、こう、きっちゃんからとお話ししていると、なんか改めて確認できるなぁなんて今思ってました。
そうですね。こう、誰かに頼ることがすごく苦手な方も多くって、やっぱりなんかね、甘えなんじゃないかとか、でもなんか適切に人に頼るっていうことを、ができると随分楽になるなと思うので
本当に
ね。
そう。
ね、ぜひぜひ。うん。
みんなほら優しい人が多いから、
うん。
困ってる人がいたら手助けしてあげたい。こう思う人は本当に多いじゃないですか。でもそんな人に限って、自分が困ってる時には、いや、迷惑になるから、みたいなね。
そうです
自分のため
ね。
に、こう、助けを求めるのが苦手な方というか、ちょっと下手な方が多いような気がするので、そこなんか上手になっていきたいですよね。
そうですね。
で、私たちのね、カウンセリングはクリニックの中でもさせていただいてますけれども、オンラインでも、カリロっていう、オンラインサイトの中でもカウンセリングさせていただいていますし、あとは東京ビジネスカウンセラー学院っていうスクールの中で心理学を伝えるなんていうこともやってますので、もし今の話を聞いて、ちょっと心について興味を持たれた方、よかったら会いに来ていただければな、なんて思います。
はい。
はい、きーちゃん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。